ですね、第二次世界大戦、ね、戦が、行われた後ですね、アメリカとかイギリスによっていろんな感じがその時、まあ、一旦封印されたっていう歴史がねあるんだけど、なんでそれを封印する必要があるのかっていうことについても我々は何も教えられてきてないなというところがあるんですよね。まあ、今日ね、まあ後半の方でお伝えしたいのはですね、その封印されてしまったという漢字の一つを、そこにスポット当てて、私が語った時になるほどねっていうことになるのかなっていうところがあるんですよね。そしてですね、今日もね、張り切って行ってみようと思うんですよね。1089回目、創造戦オメガ号宇宙一の免疫力マスター青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので決して信じないでくださいね。はい、ではですね、今回お伝えしたいのはね、まずね、海外とか日本で起きてる、また不思議な話をね何個かお伝えした後、戦後、ある組織によって一旦封印された漢字の一つについてお伝えしてみようかなというところなんだよね。じゃあひとまずね、私ランカーラジオさんは現在、91,688回再生突破しております。皆さん聞いてもらっちゃってありがとうという感じでね、今日もねまた張り切ってお伝えしているわけなんだけど、最近まあ私が埼玉に今住んでいて、感じていることは何かというと、風が強くなってきたよねっていうことなんですよね。で、風が強くなってきていることによって、鼻炎とか花粉症とか、蓄膿症とか、あとはちょっと蚊の、ぜみたいな、ものが、ちょっと増えてきちゃってるねということが起きてます。まあそういうことがあるとやっぱりね、会社の、パートさんの免疫力が低い方っていうのはもう常に鼻をかんだりとかね、休んじゃったりとか、その家族の、お子様が、熱を出してるとかっていうことになってるのが今なんだよね。だから免疫力が下がってんですよねっていうのがもう見えてきちゃってるよね。でやっぱりそういう人っていうのは常にマスクしちゃってるよねということがあるんですよね。でやっぱりね、マスクしてるということが、あって、骨が折れてる方がやっぱり増えてるんだよね本当にね。やっぱりねマスクすることによって、酸欠になります。酸欠になると体の中のミトコンドリアさんのエネルギーが低下するんで、体の細胞が、脆くなってくるんだよね。だから皆さん病気になりやすくなっちゃってるんだけど、まさか自分がつけてるそのマスクが、そんなことになってる原因だなんて知らないよねということなんだけども、私のチャンネル聞いてる方であれば、まあほぼ目覚めてる方多いんでね、いやそんなもんしてませんよ秋丸さんと3年前からと、ね、いう感じになってると思うんだけど、まあま、マスクしてないのがもう当たり前になっちゃってるから、この目覚めてる私はね、もうなんでそれマスクしないのかっていうのももう完全に分かってるし、皆さんにお伝えしてきてるからね。それじゃあですね、まず一発目の話からちょっとしてみようと思うんですけど、ある国でですね、363万人ぐらい亡くなってるんだよねっていう、まあことがあったんですよ。まあすごいですよね、363万人とっていう、たくさんの人が亡くなってるよっていう国がねあるんですよ。まあほんとね、こういうね国がね あるんだなとね、そんなことがあるのかと、いうことがあったんですけど、どうもですね、その国っていうのが、肩に何かを打ってる国らしくって、その肩に打ってるやつがですね、なんか、5回目だとか言ったりね、6回目とか、7回目とか、ね、今、なんか、ガンガンやってるらしいんですよ。未だに。 で、ヨーロッパの方のね、国々で、一番分かりやすいところで言うとですね、まあ、イタリアはね、結構ね、今、イタリアの在住の主婦の方がいろいろ語ってる YouTube を結構見てるから、イタリアからすると、ほぼ、イタリア人の方は全く、肩に揺するやつ売ってませんよと、っていう話になってて、もう廃棄しまくってるっていう話なんですよね。でもある国はですね、もう5回6回7回と、次から次に肩に打つやつを打ってってるよということが起きてる国があるんですよね。まあその国がどこなのかということはもうね、はっきりとはお伝えできないんですが、その結果、363万人人がいなくなってるんだよねという、ことがまず、情報として出ているので、まあ私のチャンネルに到達している人であれば、この国が、この国がというか言ってる国がどこなのかというのも私が言わずとも分かってるよねということですよね、皆さんね。だからこのチャンネル聞いてる、私のチャンネルに到達できた人は多分下手したら一発も打ってないという方多いのかなと。それか一発か二発メイクぐらいかで、ちょっとこれやばいんじゃねえかっていうことに気づいて打ってないということをやってる人がいるのかなというところなんですけど、皆さんね、それで大正解ですということなんだよね、本当ね。まあ人生のね、一番やべえイベントがそれなんですよね。だからそこにどんだけ早く気づけるかなんですよね。そうしないと人生が早く終わってしまったり、病の気になりやすくなってしまって、人生の時間が自由に使えない時間が増えてくるよということなんですよね、皆さんね。じゃあ2つ目にちょっとお話ししておきたいのがですね、赤ちゃんがさ、生まれるじゃないですか。で、まあ今で言ったらまあ50発とか60発ぐらいなんですかね、定期的にやってるやつあると思うんですよ。まあ、それはもう私もさ、まあ、今から41年前生まれました沖丸って言った時は、まあ多分完全にね、その定期的なやつは、ほぼ打ってるのかなということがあるんだけど、最近はですね、またさらにね、打ってるね、定期的に赤ちゃんとかに打ってるものの、質が、さらに悪くなってると。あとはミックスされてるとか、ね、混合してるとか、そういうことが今起きてるんで、今生まれたばっかりの赤ちゃんとかはものすごいやばいものが、打たされてるぞと、いうことがあります。で、まあ、海外情報からするとですね、その生まれた赤ちゃんとかに、定期的に今やってらかしてるやつを、バリバリバリバリ全部ねやっちゃってる人と、全く打ってませんと、いう人が、いた時に、その圧倒的な違いっていうのが、データで出てたんですけど、ね、赤ちゃん生まれましたって言って、もうその定期の背の種のやつを、全て打っちゃったという赤ちゃんは、将来的に、学習能力がの低下が5倍だったりとか、自閉症になる確率が4倍とか、ね、ADHD が3倍とか、ね、あとは皮膚のアレルギーが4倍になってるとか、でそういう感じでデータで出ちゃってんだよねというのが、海外で情報で出てましたと。まあこういうのを聞いてしまうとですね、まあ我々が思ってることと全く逆のことになってるよねっていうことなんですけど、こういう話はまあ日本では全く出ないのかなというところになってるんですよね。だ気づいてる人は多分赤ちゃんが生まれても何も打たないと思うんですけど、まあほとんどの方がね、そこに気づけてないというか気づかないからね。ね、やっぱり先生の言う通りにしなきゃなみたいなことになってて、バンバンね、もう当たり前のように打ってると思うんですけど、 まあ、それがね、まさか自分の子供がそんなことになってる、なる原因がそれなんだって気づける人あんまいないよなってのがあるんですけど、まあ、海外でね、ちょっと情報が出ていたので、これ間違いなくやべえぞと、っていうものになってるからね、皆さんね。なので、ちょっとね、気をつけてねと。まあ、今もみんな気をつけてると思うんですけど、さらに気をつけてねというところをお伝えしておくからね。で、私もね、赤ちゃん生まれましたみたいな人に対して、予防のあれ打たないでね、みたいな話すると、いやいやいやと。今ね、こうおめでたい話してるところで何を言ってるんですかみたいな話で、完全ブロックの削除、ということされるんですけど、まあでもさ、ね、生まれておめでとうみたいなね、中に、私みたいなやつがパッと、定期的なあれ、やらない方が、健康に育つよ、っていう、なんていうの、闇の囁き的な、感じになってしまうんですが、でもあれですよね、多分ね、100人ぐらいがみんな、ただおめでとうおめでとうって言ってる中で、いや、それ定期的に、定期的なやつをやっちゃまずいんだよね。将来的に子供がね、そういう、自閉症だったりとか、HD なんとかとかね、皮膚のそのアレルギーとかって、そういうことになるよっていうのを、みんな、もう100人のうちの99人がおめでとうって言ってる中で、私がパッて言ったっていうね、ことをよくやってますけど、そこで気づければね、いいんだけどさ、もう気づかないよな、本当に。気づくわけはないか？うん。まあでもね、なんてこんなこと言ってくるやつがいるんだって多分思うんですよね。で、こいつやっぱりおかしいやつだって思うじゃないですか。だって99人がおめでとうって言ってる中で私が、ね、打つなよとか言ってるわけなんで、そりゃまあね、99対1で、もう完全に青木マイルはちょっと頭おかしいやつだっていう多分ね、そういうことになるじゃない。レッテルが貼られるね、貼られるんですけど、その赤ちゃんが、1歳、2歳、成長していくことによって、見えてくるのが、なんでこんなに病気っぽくなっちゃってるんだろうと、うちの子供は、と。ね。なんでこんなにアレルギーになってるんだろう。なんで自閉症みたいになっちゃったんだろう。なるよね。なるよね。って多分思うんですよね。もしかしてこれってあれが原因だったんじゃないですか？ってなるんですよね。いや、多分こう思うんですよ。なんで周りの人は言ってくれなかったんだろうと思うと思うんですけど、いや、青木丸も生まれた時に言ってるよねって、ここで多分気づいても遅いんだよなーっていうのはあるんですよね。だからね、私みたいなこう変わってるやつが言ってる話っていうのは本当究極の情報になっちゃうじゃんね。99人がおめでとうって言ってる中で、打つなよ！なんでそれを言ってるのかっていうところで、やっぱり疑問に思ってくれる人がいればね、自分のお子様がものすごく健康に育つにはこれなんだよねっていう、まさにそれ軸みたいになってくる話なんだけど、やっぱりね、見えてこないとね、ああ、頭おかしいやつなんだって思われるんですけど、数年後に、頭おかしくなかったってなると思うんですよね。まあ、その頃に気づければいいんですけどね。よし。というわけでね、例の話するんですけど、戦後ね、アメリカとイギリスによって、いろんな漢字がまあ一旦封印されたっていうことが、ね、皆さんも多分知ってると思うんですけど、その中で私が一つ今日お伝えしたいのが、志という漢字なんですけど、この志っていうのは、まあ、我々が本当に日常をものすごい使ってるといえば、私っていう今漢字一文字になってますけど、昔は三文字で私だったと思うんですよね。ね、和っていうのはもう大和の和ですよね。ね、で、他が、まあ多いですよね。で、志が、要するに志の志なんですよね、と。だからそういう感じなんですよ。だから私がそれなんですと。で、志という感じがなんで封印されることになるのかということが見えてくるでしょ。で、この志っていう感じは、まあ、ある意味この日本人の心の、象徴みたいな感じだったんですよね。もともとその志という感じが。 だからその志という漢字をやっぱり使いこなしてたっていうのが日本人で、でそれっていうのはね、だんだんこう見えてくるのはですね、志という漢字をやっぱよく見てみると、うんうん、で志の漢字の上に来るのがこう志という漢字に下が心と、書くわけですと。でその志の上の死という漢字というのは、要するにこう戦うようなね、そういうようなイメージではあるんですけど、その死というのは、どこから取ってきたものかというと、まさに武士なんですよねと。大和魂ですね、まさに武士の心なんですよと。それを志と、呼んでいたんですよね。だから昔の日本人って本当皆さん志の心を持って生きていた人たちだったわけよ。だからそれがまさにその日本人の強さになってたものなんですよね。だから昔のその武士みたいな人ってこう刀を振り回していて、いかにもちょっと強いというかね、戦ってばっかりいるような感じがするんですけど、やはりね、日本刀のようなそういうね、ものすごい切れ味のいい、もう一瞬で人がいなくなるようなそういうものを肩にぶら下げてるという職業である武士というものなんだけど、その武士道みたいな話でもね、いろいろあるんですが、結局ね、武士っていうのは戦がね、戦の時にやっぱり戦ってたと思うんですけど、その志の精神っていうのが見えてくるとですね、実は戦うことが目的ではなくて、いかにして、戦わずに、ことを済ますことができるかということを考えて生きていたのが武士なんですよね。だからなんかイメージがちょっと変わるわけよ。だから、武士だって言ってこう刀持ってるとね、すぐにでもなんか悪い人がいたらこうバッとこう切りつけるようなイメージではあるんですけど、その志というものが軸でなってると、要するにこう何か悪いことしたって言った時にパッてこう切るとか、まあそういうことをすると、要するにそのなんか悪いことしたっていう人を切ってしまうと、でその結果何が出てくるのかというと、その切ってしまった人にももちろん家族がいて、奥さんがいて、子供がいて、そのおじいさんおばあさんと、そういう家族のね、人たちが存在してるよねと。だから誰かを切ってしまった時に、必ずやっぱりその人の一族から恨まれるとか、ね、そういう憎しみ的なものが生まれてしまうんだよねと。なので日本では結構ね、戦してなんだかんだって話があるんですけど、本当の武士っていうのはほぼ戦わない武士なんですよと。それがね、その志なんですよねと。志の心なわけですと。だから相手がね、亡くなった後どうなるのかというところまで武士の人たちは考えていたんだなっていうのがいろいろ見えてくるわけですよ。だから深いよね。だから第二次でいろんな方がさ、戦って、特に沖縄の方でね、特攻隊でなんだっていろいろやってたと思うんだけど、私もあれだね、ちょっと修学旅行で行きましたね、知覧とか行きましたよ。まあその時はね、未だにそんなよく分かってなかったけど、今やっぱり見えてくるのが、その特攻隊とかでね、敵のアメリカのさ船とかに突っ込んでいく、この先進力っていうのはもう計り知れないと思うんですが、やっぱり心の奥底で持ってるのは、やっぱりその志の心なんですよね、と。だからね、やっぱり自分がね、要するに相手をね、倒すことによって、それ日本人全員が助かる可能性が高くなる。っていうんでしょうかね。だからアメリカとかイギリスとかに攻め込まれてしまうと、要するに自分の家族、ね、子供全部がものすごいことになってしまうよね。亡くなっちゃうよね。っていう状況になったら、やっぱりそういうことになるのかなっていう、もうまさにもう日本人の我々からすると、まさにもう英雄の人たちでしかないよねと。もう感謝しかないよということですよね。 ああいう人たちがいたおかげで今の我々が普通に生きてられてるよねと。まあ下手したらね、そういう人たちがいなかったら、もう、完全にアメリカとイギリスに完全にもうほぼ半数ぐらいがね、やられていたかもしれないと、状況があるんで、やっぱりね、志の心っていうのはとてもね、大事な話なんですよと。だその志の心っていうものを日本人たちがみんな持っていたんですけど、やっぱりその感じのね、志ということを心で思ってるとですね、やっぱり強いわけよ。ね。だから自分のためというよりも、相手のことを考えて日々行動しているような志になってるわけなんで、だからね、強いわけよ。だから精神力も強いし、なんか行動力も強いんですよね。だそこを、多分アメリカとかイギリスが見つけたんでしょうね。あ、そのやべえな、その感じやべえなと。それちょっと変えた方がいいな、っていうので変えられちゃったんですよね、結局。だから、もう私が3文字の私だったのが、1文字の私に変わっちゃって。ね。っていうことになってるんだよね。だから今の日本人はちょっと弱いよって言われてるのは、やっぱり、心の奥底に持ってる軸みたいなものを、ね、戦後アメリカとイギリスに完全に抜き取られちゃってる感じなんですね。なので、大和魂をね、また皆さんね、思い出してもらいたいなというところで今回ね、志という感じについてお伝えしましたと。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またねー。